今日はヨハネの福音書の19章4節から16節です。このところにはピラトの裁きが出てきます。ピラトはイエス様に対して4節を見ると、私にはあの人に何の罪も見出せないとはっきりと答えています。そして6節の終わりにも、もう一度、私にはこの人に罪を見出せない。これが真実であったわけです。しかし、ピラトはこの真実を曲げてイエス様を十字架にかけてしまう。なぜならば、6節に祭司長たち、下役たちは十字架につけろ、十字架につけろと、そのように叫んだわけです。そしてまた15節のところにも、彼らは覗け、覗け、十字架につけろ。その声にピラトは負けてしまった。そして真実を曲げ、彼はイエス様を十字架につけるという判決を下したわけです。そしてこのことに対してはユダヤ人たちは、7節に私たちには律法があります。その律法によれば、この人は死に当たります。自分を神の子としたのですから、と、そのように言ったわけですけれども、しかし彼ら自身が、この律法の真実、その本質を知らなかった、というところにあるわけです。律法は神を愛し、そしてまた人を愛する。しかし彼らは、全く無実の方を罪とし、そしてまた裁く。というような愚かなことをしたわけです。そしてこのことに対してイエス様は11節を見ると、私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのですと、そのように言われました。しかしピラトはこのことを十分理解しないで、10節を見ると、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。彼はそのように言いました。しかし彼の権威は絶対的な権威ではなくて、この世だけに通じる権威であったということです。神の前に出るときに彼自身も裁かれなければならない。彼にはそのことがわからなかったわけです。イエス様は11節を見ると、上から与えられなければあなたには私に対して何の権威もありませんと、はっきりと言われました。イエス様ご自身が実は誠の神であり、すべてのことを裁かれる権威を持った方である。彼は全く理解できなかったわけです。しかもユダヤ人たちは、なんと12節を見ると、この人を釈放するのならあなたはカエサルの友ではありません、自分を王とする者は皆カエサルに背いています。そして15節の割に、カエサルの他には私たちに王はありませんと言っているわけです。ユダヤ人はこの異邦人を認めない、自分たちが神によって選ばれたものである、そのように言いながら、なんと異邦人を自分たちの王とする、それ以外に王はない。まさにこれは神様ご自身を否定するような言葉であるわけです。そしてそのことのゆえに彼らは裁きを受ける。私たちもかつてはそのようなものであったと思います。この世の友となり、そしてまたこの世の中に生き、自分自身を見失っていた。しかしそのような私たちを神様は憐れんでくださり、そして救い主イエス・キリストを私たちに使わせてくださった。そして私たちの罪を許すためにイエス・キリストが自ら十字架について死んでくださる。これ以外に救いの道はなかったということであるわけです。このピラトの裁き、そしてまたユダヤ人たちが十字架につけろ、その言葉の後ろには、実は神様の大きな憐れみ、そしてまた救いの計画があったということであるわけです。 私たちはもう一度自分自身が神様に背いていたものであり、そしてまた許されざれるものであった。しかしそのような私たちを神様は憐れんでくださり、愛してくださって、一人子イエス・キリストを十字架にかけ、私たちの罪を許してくださる、この愛を深く覚えるものとさせていただきたいと思います。